ああ、これ。
今回でも拾うところが結構
ありましたよ。
あったでしょ。
ありました、
やっぱあれですか。うん、関明夫の緊急事態宣言は、これ来るんですよ。
いや、そこ使ってない。
使ってないですか。ちょっと待ってください。うまいこと言ってたのに、せっかく。
なるほど、ね。
緊急事態宣言は、ここからですよ。まあ、意味はわかりませんけど。
ということで、はい、いきますよ、早速。
はい。
まあ、例によって、コンテンツにタイトル付けさせてもらったんですよ。
はい。
今回の考察。
はい。
破綻したテント線。いわゆるテント線が、
はい。つながってない
と。そう、つながってない。もうそれ、つなげようがないっていう感じのね。
おー、それはちょっと興味深いですね。
それ感じられませんでした？今更言うことでもなかった？
いや、いやいや、そんなことはないんですけどね、うん。あんだけいっぱい投げるじゃないですか。うん。点をね。点
ね。
うん。どれかつながってます？
たくさん投げて、つながる分だけつなげばいいんだけど、つながらんやつつなげちゃってるっていうね。
なるほど。
まあね、これはね、こういう作りをしてるんですね。
なるほど、なるほど。それはちょっと興味ありますね。
こう乗せられて、ああ、そうやね、そうやね、ああ、つながったみたいな思っちゃうけど、よくよく考えると、
はい。
あべこべになってる。
あべこべになってる。ええー、なるほど。楽しみです。
はい。じゃあ、早速参りましょうかね。
はい。
人間本来の力、テレパシー。
ここはかつて宇宙との交信の場所として使われていたという人類のルーツともいえる遺跡、ヨベクリテペ。
こう覚えておきますよ、
はい、
神とされる何者かが降りた場所です、
はいはい、
でこの方、ギョベクリテペを研究する歴史家、スレイマン・チョバン氏、
はい、
スレイマンがこう結構ね、はい、いい味出してますよ。
ギョベクリテペはこれまで常識とされてきた農業が生まれた後に宗教が生まれたという説を完全に覆しました。神は人類の歴史の前に存在したのです。
でしょうねと僕思ったんだけど、
まあね、まあね、だからまあまあ神が存在したことを裏付けるっていう意味でしょうね。私が翻訳すると
神と人類どっちが先かって言って神ですって言ってるに聞こえて、
おーね、
でしょうねと僕は
思ったん
です
よね。
まあ神がいるとすればですよ、人類が神より先におるわけないよなって。今の演出見ました？さーってきて、モノクロにドーンって変わって、
はいはいはい、
ミスター世紀みたいな、
お
で、あーって思うけど、よく聞いたら僕的には普通のこと言ってるな、
まあね、
っていうその観点でもう一回言いますよ。
神は人類の歴史の前に存在したのです。
この人ね、いや違う違う、スレイマンはですね、これ言い慣れてます。
あ、
なんかいっぱい来るんですよ、でね、毎度このパターンなんですよ。ミスター毎度こうやってるんです。
なるほどね。
だそうでしょ、この人はそれに興味があるんです。
なるほどね、
うん、
そうやって観光に来た人、
そう、楽しいじゃないですか。ジージャーってなるんですよってね。だからあのここに行けばですね、同じおもてなし受けることができますよ、それ
ですか、
スレイマンから。
でもやっぱりで、スレイマンにこれされたら、うん、って言わんといけんでしょうね。
いや、言わんといけん。あれ、もうそれね、もうあの、大阪で、パーンしたら、うーってなるのと同じですから。それはやらんといけんですよ。
じゃあいきますよ。今の流れから。
は
い、
要は、神とされる何者かが、ある日突然現れ、人間に農耕技術を教え、そしてその英知によって、人間社会が構築されていったってこと。じゃあその何者かは一体どっからやってきたのか、勘の良い人ならもう分かるよね。そう、宇宙。
あ、でも宇宙って言いましたね今。
うん、
まあ、要するに神とされるものはとにかく宇宙から来たってことですね、はいはい、
宇宙から何者かの英知が飛来したと考えれば、星座を読み取る知識が存在していたことも納得できるよね。
逆にそれがないと人間がその星座を読み取ってるっていうのは納得できない感じになりますかね。
私ここちょっと気づいたんです、
うん、
1万2千年前でしたっけ、この星座が書かれてるのがまあ事実だったとするじゃないですか。書けますよね、
うん、
その星座を使って何かこう暦を作った、もしくは何かを計測したとか、なんかそういう法則性を見出したとか地動説を見出したとか、それだったらかなり驚きですけどね、
うん、
おそらくですね、子供が空見て星をこう書いて書けると思うんですよ。これが何なのかなって、すごく不思議。
だから、関さん的には、星座を書くのが難しいもんで、宇宙人の力でもないと無理やろって言ってるんだと思ったんですよ。
なるほど。
だけ、そう考えたら、星座が分かるっていうのはやっぱ宇宙人やろみたいな、ほら宇宙人おるやんっていう三段論法。
なるほど、三段論法かどうか。
そこに持っていって、じゃないかな。
ちょっと聞いてみたいですよね、
うん、
実際どうなの、うん、ちょっと意味が違う可能性が高いですよね。 だってそんなこと言わないでしょ。だって絶対移せるやん。誰でも、うんうん。そういう意味じゃないです、絶対。
出会ってほしいんですけど。いやいや、僕もそう出会ってほしい。
ああ。
関さんがね。
ああ。
ね、これはちょっとまずいかなっていう。
なるほど。
じゃ次行きます。ここですね。トルコ、シャンルウルファ博物館。
うん、
こちらで、ギョベクリテペの発掘物を保管、うん、調査。そこにね、展示されている。人類最古の人型の石像。
うん、
口がない、
うん。
これ覚えておいてくださいね。うん、トルコの、この口がない石像。
うん、口がないと。そのテレパシーで人々人類に何かを伝達してた可能性があるわけ。
口がないイコールテレパシーで人類に何かを伝達してた可能性と、
うん、素直に
素直に口がないってことは、テレパシーで、
うん、
これイコールですか、
まあ、素直にね、
うん、
心穏やかにして聞けば口がないってことは
本当口がないからテレパシー使ってたっていうね、これちょっと断言しすぎじゃない、奇弁というか、
ほう、
そっちに話を持っていきたいから、う
ん、はいはい、
そういう感じも聞こえちゃって、
まあ、確かに、
ね、テレパシー使ったって言いたいんだろうなって、うんうん、
でそもそもテレパシーって、うん、私今回これ見て思ったんですよ、
うん、
テレパシーって何やろみたいな、テレパシーっつったっていろいろあると思うんですよね、だからそれが関さんが言ってるテレパシーってどの部類のテレパシーなんだろうみたいな、それはちょっと聞いてみたいですね、
うんうん、
聞いてみたい、聞きに行くことはないでしょ
うけど、うん、こうやって言っとったら、うん、次回言ってくれるかもしれない。
ああ、そうか。
うん、
だけ、うん、我々が知ってるテレパシーと関さんが言ってるテレパシーって違う可能性ありますよね。こんな感じでいいですか、
うん、いいです、はい。
宇宙から飛来した何者っていうものは、彼の可能性があるわけ。
だけ彼が宇宙から来た。
そうそうそうそうそう。ここ、よく覚えておいてください。
はい。
彼が何者かの可能性があると。
はい。
いきます。彼は、シリウス宇宙科学センターのセンター長、はい、白炭アクドアン氏。
アクドアン氏。
白炭がまたいい味出してるん
ですよ。白炭いい味出してました。
そもそもこの人間っていうのは宇宙から来たものだと思いますか？完全にそうです。人類は宇宙人に作られたのです。
いいですね、うん。やっぱこれぐらいスパッと言ってくれる人はいいですね、うんうん、やっぱね。
こうね、質問は人間は宇宙から来たものだと思いますか？
うん、うん、うん。
答えは、
はい、
そうです。人類は宇宙人に作られた。言ってる質問に対して答えが、う
ん、作られた。うん、まあまあまあ、
うん。これってそうですね、あります？
まあ、近似値じゃないですか。今見てちょっと笑ってしまいましたけど、うん、可能性はあるじゃないですか。
うん、
だけど完全ってなかなか難しいです。面白いやつですね、こいつ。
宇宙人が人類に授けた技術は数多くあります。ステルス戦闘機、ナノテクノロジー、マイクロチップ、来たよマイクロチップ。
もうちょっと作り込んだ方がいいですよね彼は。ステルス技術、それとナノテクノロジー、それとマイクロチップですか。もうテクノロジーで言えばピュッピュッポンみたいな感じなんですか。マイクロチップって宇宙からじゃないと無理ですかっていうぐらいに思っちゃいますよね。本当かこいつ。
これはですか、マイクロチッペ。
マイクロ、あ、知らない。気づかんだった。マイクロチップね。はいはい。
マイクロチッペって、あ、言ったかなって思うじゃない。
うんうんうん、
でもね、
うん、
よく聞いたら、うん、マイクロチップって言ってるんですよ。
ほう。
言ってるんだけど、マイクロチッペって言ったよね、みたいな感じになっちゃうんですよ。
へぇ、
これいかにと僕ちょっと思ってるんですけど。
ほう。それ面白いですね。
ちょっと聞いてください。うん、
来たよ、マイクロチップ。
確かに。
うん。
あの、要素としては、マイクロチップ、60% で、マイクロチッペ 40%。要素としては含まれてます。
ありますよね。
うん、含まれてます。まあ、
多分ね、切ったよぐらいから。
そう、もう
入ってます。その辺から 60% の要素っていうのは。
要素に徐々に見えてきて
る。ると思いますけどね。
うん。マイクロチップ。
マイクロチッペ。
いつも言い過ぎでしょ。チッペ言い過ぎでしょ。
マイクロチッペ。
いや、だから。
現代の科学者による最新の発明も宇宙からの啓示によるものかもしれません。うんうん、全部が全部そうじゃなくて、
うん、
ちょっとしたそのきっかけなりなんなりでそこでこう付加させてったっていう可能性もあるかな、うん、
あまりに根拠がないみ
たいな。かわ
い
そう。
いや、根拠ないっていうのはもうちょっとセレクトを変えるべきですよね。うん、マイクロチッペはないよ。
一応僕は寄り添った感じはありますけど、
はい、もう私の中では解雇です。
シャンルウルファ博物館で見たあの石像に口がなかったっていうのは、太古の人たちはテレパシーによってコミュニケーションを取っていたっていう証拠だよね。
先ほどね、口がないということはテレパシーでコミュニケーションを取っていた可能性がある、
は
い、
うん、
ね、さっきの話は可能性があるですよ、
うん、
今の話は、
うん、
石像に口がないのは太古の人たちはテレパシーによってコミュニケーションを取っていたという証拠これどうですか。
これは素晴らしいじゃん、
ね、気づかんやったら、
うん、
可能性って言ってたのに、
うん、
証拠って言われて、
うん、
あテレパシー使ってたって、うん
すごいですよね。
よう言うたな。
よう言うたな、出る。
これはいけんね。
いけ、まあいけんのか。
奇弁です
よ。確かにね。勉強になりましたけどね。すごいよね。
気をつけんと、これ。
気をつ、別にみんな気をつけてなくても大丈夫だと思う。
大丈夫かね。
はい。
もう本当にこのやりすぎを見て、
うん、
はぁ、あ、はぁって最後まで言ってしまった人は、
うん、
普段の生活も気をつけるべきですね。
あ、でしょ。
乗せられて、
乗せ、いや、
最後、か、最後、かわされとるみたいな。
いやまあまあまあまあ、まあ、これ都市伝説ですから、
ね、
都市伝説じゃない格好で聞いている人は本当気をつけて
そうですね
そろそろ、うん、あっという間にそれはやられちゃうですよね、はい、
いつの間にか契約してしまった
み
たい
な、うんうんうん、
でも今クリーンオフがありますから
、まあ、宇宙人も我々の、ね、未来と思えば、うん、マスクなんかつけとったんじゃないですか、ね、
あら
感染対策なんかで
ありえるね
ないですね
守り神には長い歴史を持ちながら独自の文字を一切持っていない。文字を使わない情報の伝達、つまり守り神には文字の代わりにテレパシーを使い意思伝達を行ってきたのだと関は語る。お、
来ましたね。
関は語る、
関は語る。
何でしたっけ。
関は語るっていうところはエビデンスがない。
あ、エビデンスがない。
エビデンスがないんでテレ東は関与しません。
なるほど、
うん、でも関のせいになってるんですよ、
はいはい、
で本当にアボリジニがテレパシーを使ったかどうかわからんけど、
うん、
関はこう言ってると。
うん、私ちょっと疑問があったんです、うん、これ文字の代わりにテレパシーっておかしくないです
か。まあ、確かにね、
よく考えて、
うん、
言葉の代わりにテレパシーだったら、
うんうん、文字を使わない情報の伝達、
うん、
つまりテレパシー、つまりテレパシーでいいんですかこれいや文字を伝わない情報の伝達、
ね、
つまりテレパシー。いや本当桜井さんもね仕事選んだ方がいいんじゃない
かもう桜井さんも楽しんでますから
ここちょっとね、
うん、
関さんのキャラを疑ってしまったくだりですね。言いますよ。
彼らはミルキーウェイから来ました。
あ、ミルキーウェイ、うん、あ、海みたいな、その天の川ってされるところから降りてきたわけですね。
天の川っていうされるところ、おそらく関さんは天の川っていうところから降りてきたんですね、うん、って言いかけて、
あ、
やばいと、俺はとされるって言わんといけんっていうね。
ああ、なるほど。
だけど本当は天の川とされるところって言いたかったのに、普段のっていうっていうのが出ちゃったの
かな。なるほど、なるほど。
っていうことは、とされるって言ってるのは、
うん、
あれ関さん、あの、営業的なキャラクターなんかなってちょっと疑った感じですね。
疑ってたんですか、
うん、
キャラクターでしょ。
キャラクター。
いやいや、そりゃそう。
そうなんだ。
すごいね。なんかこう、もはやごちゃごちゃじゃないですか。だけど、わかるっていう。
確かに。
これがテレパシーです。
一度は失われた人間のテレパシー能力だけど、実は今それをテクノロジーの力で再現しようっていう研究が進められてるんだよね。
一度は失われた人間のテレパシー能力だけど、うん、これなんか能力持ってたことになってます。
そうみたいですね。
一度は失われた。
うん、本当ですかね。いや本当ですかねっていうのは、ちょっと怪しいと思うのは、うん、なんかワンチャン関さん、テレパシーの解釈する幅を広げてきてる感じがするんですよね。要するに、私が隔たりはどこなのかっていうのを気にするのはそこにあって、
うん、
テレパシーってすごくいい加減な言葉じゃないですか、
うん。
例えばね、目と目でアイコンタクト。これもテレパシーじゃないですか。
確かに。ね、
どこのテレパシーのことなのみたいな。要するに拡大解釈すれば、それはテレパシーってあるんじゃないですか。双子の間でとかっていうのも、どこまでテレパシーか分かんないじゃないですか。一部テレパシーだということはあるかも分かんないけど、双子ならではの通信手段があるかもしれないじゃないですか。それは化学物質かもしれないし、体温かもしれないし、知らず知らずのうちに発してるかもしれないじゃないですか。その辺をなんか拡大してるんじゃないかな、解釈を、
うん、
そういう疑惑があります、ね。はい、
さらに関が言うように、今年1月には新たな研究目標としてテレパシーのような地面転写の技術も選出された。
関が言うように、
はい、
まあ、いわゆるエビデンスあるよと。
あるやつね、
うん、
だってこれムーンショットなんとかですからね。
内閣府エビデンスがあるので関が言うように、
うん、これでもあれですよ、内閣府は関さんのやつを見てこれやってますから、
うん、え、そうなの。
そうですよ。
え、どういうこと。
やりすぎ見て、
うん、
これいい。
本当？
いやいや、本当ですよ。絶対そうですよ。
すごいね、影響力。
そりゃすごいですよ。
もうびっくりした。
関さんが言えば、うん、SDGs も。このテレパシーだとか、人間のデジタル化。
本当に？
いや、本当ですよ。
あら、冗談なんかと
思って。いやいやいや、本当です。いや、それね、うん、関さんが言ってることっていうのは、ずいぶん昔から言われてることは当然ありますよ、それ、うんうん。だけど、それ一般化したかどうかっていう話です、うん。例えば、マトリックスの世界みたいなのあるじゃないですか、デジタルになってとかっていうのも、今は一般化してるんですよ。でも、こんなの、ずいぶん前からある思想としては、計画としては、うんうん、要するに、これ一般化してみんなに受け入れられるよと。で、ちょっと目標を作ろうかっていうのは、おそらくトリガーは、やりすぎ都市伝説だと思いますよ。多分面白いやつがやってるんだと思うんですよ、この内閣府の。一回私会いに行こうと思ってますもん。面白そうなんですよ、これやってる人たち。なんとか管理官とかって。結構賢い人が真面目にこういうのやってるから、絶対見てますよ、やりすぎ都市伝説。絶対参考にしてるはずです。別に科学的のどうのこうのをスタートにしてるわけではないと思うんですよ。もちろん彼らはちゃんと根拠があってやってますよ。でもそんなもんですよ。
そんなもんなんだ。
絶対そんなもんですよ。
Facebook 社 CEO マーク・ザッカーバーグは将来的なテレパシーの実現を明言。
あのね、マーク・ザッカーバーグが、ソフィア。
そう、怒られますよ。まあ、確かに似てるけどね。
うん。あ、どっかで見たら可愛いなと思ったら。
あ、ソフィアが量産されたんでしたっ
け？そう。
量産された結果？
本当ね、不気味の谷ですよね。
ああ、確かに。
マーク・ザッカーバーグ。
ほんとね。
言っちゃいけんけど。
我々とちょっとだいぶ離れてるんでしょうね、だから。そういうことなんでしょうね。
中国がやった実験っていうのは、猿の脳みそに人間の遺伝子を移植するという実験。人間と猿を掛け合わせた新たな生命体を作り出してるんだよ。もう、人類は終わったんだよ。
人類は終わった。
うん。
そうですか。
そんなことはないと思うんですけどね。まずね、ちょっと語弊があるから訂正してきますけど、猿の脳みそにですね、人間の遺伝子を入れるっていうことはしてないと思います。
そうだよね。
うん。
中国がやった実験、猿の脳みそに人間の遺伝子を移植。
厳密にはそんなことはしてないと思います。そんなことできないんじゃないですかね。遺伝子って脳細胞であろうが、生殖細胞であろうが、体細胞であろうが、全部同じ遺伝子なんです。だから脳だけにね入れるとかそういうんじゃなくて、おそらく生殖細胞、要するに一番最初の赤ちゃんになる卵子の時に移植したんじゃないですか。
脳みそに人間の遺伝子を移植って、
それが分からない、移植、移植でしょ。仮に移植なら、脳細胞ってめちゃくちゃ数あるんですよ。いやーって入れていくんですか。そんなことないでしょ、絶対卵子の状態の一つの核酸に対して編集するっていうことじゃないですか。それはなんかちょっと表現がだいぶ違うんじゃないかなと、
人類は終わったというか、もしそれが嘘だったら、関さんは終わったみたいな感
じ。いやいや、あ、分かった。だから今の人類は終わったって意味じゃないですか。
あら、
変わるよっていう。
ああ、そういうこと。
だから人類が変わるという意味も取れるし、もう大ごとなって大量絶滅になると両方いけるじゃ
ない ですか。ああ、なるほど。ずるい。
ずるいから、そういう戦略なんでしょう。
関が言うように中国では猿の脳に人間の遺伝子を移植していたことが明らかとなった。
僕がここで言いたかったのは、まあ、関が言うようにと、要はエビデンスあるよと。
はい、
エビデンスあるよ。や
エビデンスある。これでも書いてありますもんね、猿の脳に移植、人の遺伝子を、いや脳細胞を移植なら分かりますけどね、生きてる猿の、まあ、要するに細胞にですよ、直接遺伝子って相当大変だと思いますよ、本当なんかな。この記事が怪しい。大体どこの記事なんですかこれ。
中国は禁断の領域に手を出してしまったの。本来突然変異として起こるはずの進化の1ページを人為的に起こしたんだよ。
起こした。はい、
まあここね、みんなこの起こした2年目が行きがちですけど、
いやそれプロデューサーだけですよ。起こしたに行くのは、
はい、ここね、文言大事なんですよ、
はい、
本来突然変異としては起こるはずの進化の1ページを人為的に起こした。これちょっとおかしいんですよ。突然変異としては起こるはずの、だけど突然変異としては起こるんですか、
して和が入ったから、これはあの積算節なんで、
あ
突然変異として起こるはずの進化の1ページを人為的に起こすタイプ。だから本来突然変異として起こる予定だった進化の1ページを人為的に起こすタイプ。
これどうですか、ノミネートとしては
素晴らしい、もう気に入ってますもん
じゃあ人間は一体何によっていじられたのか、それがクババ。
人間をいじったのはクババと言ってますよね、
はい、
でこっから先ほど私がこれ表題に掲げている破綻したテント船、
う
ん、ここにつながっていくんですよ、はい、都市伝説ファイル3、人類を作った女王クババのルーツ。クババね、約1万年前にトルコアナトリア半島で崇拝されていたという女王。
我々人間に知恵をプログラミングしたものこそクババなのです。
人間に知をプログラミングした言ってますね。
アナトリアでは隕石や立方体の石が御神体として祀られていたといいます。地球外から来た隕石、
隕石って地球外ですよね、
まあ、確かに。でも地球内から来た隕石っていうのは確かにおかしいですけどね
まあ細かいんですけど隕石って厳密な定義としてはウィキペディアなんですけど、惑星間空間に存在する固体物質が地球などの惑星の表面に落下してきたもののこと、
うん、
なので飛来中のものは隕石とは呼びません。
そうですね、
落下して地上にたどり着いて初めて隕石ってなってるんで、
うん、
細かいですけどこれ画像、
うん、
これは厳密にはね
隕石じゃない、
隕石じゃない、
なるほど、
この画像間違い、
うん、この状態のものをなんていうとかあればいいんですね。
どうですか、チリとかそんなんや
ったら、まあもしかしたら最近だとこれも隕石って言うのかもしれないです。
じゃあちょっとウィキペディアの方ね、
まあ所詮ウィキペディアじゃなく、
そしてここからかな、先ほどの破綻したテント船、
うん、おお、それそれそれ、
これになってきますよ、
はい、
クイーンクババは人間に知恵を入れて新しい人類を作ったのです。
クイーンクババは人間に知を入れて新しい人類を作った、
うん、
言い切りましたね、
うん、
じゃあ全部さらっていきますよ、
はい、
このクイーンクババこれっていうのは、
うん、
ギョベクリテペで1万1500年前の飛来した何者かが人類にいろいろと何かを教育した可能性、
はい、
まあ、とにかくあの口のない石像、いわゆるあの辺の人がクババだって言ってますよね。先ほど何者かが知恵を入れた可能性があると、
うん、
ここではクババが人間に知恵を入れたと、
うん、
いうことで、あれがイコールと思っていいんですかね。要は口のない石像、
はい、
だけその話として、うん、時代も場所も、
うん、
あのアナトリア地方ですよ、
うん、
アナトリア地方で1万数千年前に、
はい、
前はその石像のあれがそうかなと思ってたけど、
はい、
今の情報としては石さん的にはクババだったって言ってるので、
はい、
まあちょっと容赦違うのかもしれないけど、知らない石像、
はい、
あれがクババの可能性もあるよっていうふうな
話、そういうことかもしれないですね、
聞こえますね、
はいはい、
ってなると、まあ、クババが口はないのかなと、
うん、
わかんないですよ、石像がデザインとして口がなかっただけかもしれない、
はいはい、
でもテレパシーを使っていた証拠だって言ってたじゃないですか、
はい、
でスレイマンは神は人類の歴史の前に存在した、
うん、
その神が人類に農業を教えた、
はい、
で知恵を授けた、
うん、
でテレパシー、
はい、
さらにクババによって知恵を入れられた人間は母船の形状でもある立方体を通して計算するという概念を初めて学んだんだよね。
立方体を見て、
うん、
計算という概念を学んだっつって、
うんうん、
知恵を入れたり、
はい、
農業を教えたりテレパシーも使えるようにしてるのかな、
うん、
その上で、うん、立方体を見て計算の概念を得たみたいな話してるけど、
うん、
でもテレパシー使えるんかなと思うと、なんかそのプロセスってすごくまどろっこしい気がするんですよ。
確かにですね、根本的なとこ言っていいですかね、うん、多分このテレパシーって今聞いてる人からするとなんか正確にものが伝わるような印象を受けるでしょうけど、全くそんなことないですよ。動物はどちらかというとテレパシーよりスタートですよ。だってそうでしょ、言葉以外はテレパシーなんだ、うん、
お
ー、我々は言葉に移行していったんですね。そうでしょ、だからこれはある意味高度化しているんですよ。我々どういうふうに高度化しているかというと、テレパシーに比べてですよ、一般化とか共有とか、それとか例えばテレパシーだったんですよ、例えばプロデューサーと私がテレパシーでアイコンタクトでなんかやった時に、いやいやそうじゃないんだよとなるじゃないですか、さっきのそういう意味じゃないんですよっていうのはあると思うんだけど、こういうのがあるからより間違えない言葉なんですよ。
うん、
みんなで共通認識を作って共通概念を作って、そして言葉によってコミュニケーションを取る、 我々はどんどん良くなっていってるんですね、
うん、
でこれまた戻るのかと。
ああ、そういう考え方ですね、
はい、いわゆるテレパシーっていうのは本当もうちょっといい加減じゃないですか。これが正確だったら言葉作ってないです。
確かに。
だから我々は言葉の方に行ってるんですよ。でもう一つ言うと、
うん、
立方体が数学もしくは計算うんぬんかんぬんって言うじゃないですか。動物も厳密に言うと計算してますよ。計算って何かっていう話ですよ。で計算おかしいんですよね。数学どちらかというと、
うん、
それとか幾何学とかそういうんだったらまだいい。例えば他の動物も幾何学使うんですよ。見かけません？
どういう状態ですか？
蜂とかね。
お
ー、とにかく幾何学なんて自然に起こるんです。だからまず計算するっていうのはちょっと的外れだし、幾何学っていうと自然にもあるし、だからちょっと若干遠いかなって気がしますね。もうちょっと見直した方がいいかもしれないですね。立方体とかじゃなくて、
うん、
それかもうちょっと新しい根拠を何か作るとかですね、助言するとすれば
ということで、まあ、うん、あの石像が口がないと、
うん、
であれをクババとするか、
ええ、
ちょっとなんか選択肢が狭められてきてる気がするんですよ。
なるほど。
あれクババ？クババなのって。
だからちょっともやっとしてないですか。
だけど関さんがあれをどういうかが楽しみなんですよ。
なるほど。
まあ、今クババ出てますよね。あれもまあちゃんとした肖像かどうか分かんないですけど、
うん、
あのクババ口があるじゃないですか、
はい、
でもあの石像もクババと同類のやつたちなんかなと思えるんですよ、
うんうん、
時期的にも、
はい、
場所的にも、
うん、
トルコのアナトリア地方でしょ、はい、やっぱクババなのかな、うん、みたいな思うんですね。でクババ口があったかないか分かんないけど、
うん、
テレパシー使ってたんでしょみたいな、
うん、
そんな感じでちょっと関さんこの先苦しくなるんじゃないかなって。
いや、多分ならないです。この後ひっくり返るでしょこの話、
うん、
だからもうそんなのどうでもよくなるんです要するにですね、我々が考えたことが実現するみたいな話に展開するじゃないですか、
はいはい、
もうそうなってしまうと以前言ったこととか全部正当化できるじゃないですか。
なるほど。
そういう多分立て付けになってるんじゃない
ですか。
でその発想は基本的に量子論の発想から来てるんですよね多分ね。だからそういうのを軸に組み立ててるような感じがします、
ね、そう逃げたかみたいな。
いや、だから量子論ってちょっと不思議な感じがするじゃないですか、まあ、だからそこをベースにやってるのかなっていう感じがしますけどね。
まだでも関さん量子論ってなんかこうゆるゆるというか、
いや、あんま知らないでしょうけど、
なんかそんな感じがしたんで、多分ね次回来ますよ、
うん、
それがダブルスリット実験
来ますかね
見るまでは確定しないのですみたいな。
ああ、そういう風な立て付けにどんどん変わっていく可能性あります、
ね、それがシュレディンガーの猫。
いや、シュレディンガーの猫は来ないいや多分ね、うん、スーパーポジションこれですよ。気をつけないとね、うん、量子論ねちょっと足元すくわれるから本当に
杉さん気をつけてね。
気をつけて
今日の人類の発展はクババに入れられた知恵によるものであると関は語る。
来ましたね、関は語る、はい、
これはエビデンスありません。
ありません
って言うんですね、うんうん、関が勝手に言っている。
そりゃそうでしょうね川に入れられた知恵ってエビデンスあるわけないです、
うんうん、これはだけテレ東も容認できないんでしょ、
さすがに、
うん
ね、これはやっぱ地上波の限界なんですよ。
やっぱりそういうとあれでしょ、うん、関は語るっていうのは権威があるっていう見方もあるけど、はい、どっちかというと逃げに聞こえる、
うん、
でしょ。
うん、
我々人類はクババに知恵を入れられただけではないのです。知恵と同時に我々人類はクババのシミュレーションの中に入れられたのです。
知恵を入れられただけではなくてクババのシミュレーションの中に入れられた、はい、これ覚えておいてくださいね、
うん、
クババのシミュレーションとはニック・ボストロム、
うん、
まあここはですね、シミュレーション仮説の説明ですね、
うん。
我々はコンピューターが作るシミュレーションの中で生きているとする説のことです。
はい。まあ、可能性だけ言えばね、
うん、
すごい可能性がある
ってい う、ね。うんうん、
はい。
でね、この次、関さんが最後、ニックさんとパーンって
挨拶
して、
はいはいはい、
ニックさん、ほんとセンキュ
ー。ほんとセンキュー。
ほんとセンキュー。
ほんとセンキュ
ー。カットされてるんですよ。パーンって。ハイタッチで、
うん、そうパッ
て芯が切れ替わる。
そうそうそう。
みんながすごい突っ込むやん。ほんとセンキュー。
ほんとセンキュー。でも、パワーワードでしょ。
だけど、
大事なところじゃないですか。
だけど、
わかりますよ、うん。関さんは耐えられないんです
よ。みんないじられるから、そこを使ってくれるなと、
うん。
ここ、ノーカットでいきますんで、
はい、
ご覧いただきたいと思います。
今こうしている私たちも、シミュレーションの中だという可能性はあります。
ネックさん、本当
クババに知恵
もうタッチのとこすら消されてましたね。
ほんとパーン
パーンって音だけあと入れてますね。あでもギリギリやっぱいい線ついて作ってますね。欲しい人も満足する。あの流れも崩さない。うん、
で関さんも満足。
まあ満足。
うん、実はね、うん、僕ここが一番爆笑やったんですよ。
ああね。
ニックさんパーンと終わるっていう。
ああ。
まあある意味僕これ優勝候補なんですよ。
ああなるほど。
ニックさんパーン無言のパワーワード。
ワードっていうんですか。
パワークリップですかね。
パワーテレパシー。もうどうでもいい。
ニックさんパーンからも次の下りいきますんで。
はい。
ニックさん、本当クババに知恵を入れられた時から過去も現在も未来も全てはクババのシミュレーションの中に存在しているっていうことなの。いい？人間は考えた瞬間知恵が働いてるの。
いいですか？人間は考えた瞬間知恵が働く。
うん。うん
でしょうねと僕思ったんだけど
、ね、
いい？人間は考えた瞬間知恵が働くのいいって言われたら、うん、あーって思うけど、
うん、
よくよく考えたら当然のことやね。
当然も何も、
うん
まあ、毎度そうですけど、うん、別にその文字列だけ見て意味がわからないですよ。そういう捉え方じゃないんですよ。だってこれそうじゃないんです。テレパシーで受け取らんといい。正直ね、うん言いたいことはほとんどわからない。いや、なんで笑うんですか。いやいや、本当に。いや、本当なんですよ。なんていうかな。ほら、いろんな着色が入るじゃないですか。
はいはいはい、
言葉に、うん、言い回しとか、はい。あえてそう喋ってるじゃないですか。関さん節で。ちょっと考えたんですよ、今回これ。その関さん節、その使う理由。それって何なんかなと思った時に、うん、伝わらないなって思った。でも、うん、ストレートに伝わるよりも、
うん、
そっちの方がいいんだろうなと。なんかこう、うやむやに理解したかしないかわからんような感じでついていけるじゃないですか。これがいきなりもう全部直球できたら、へーってなるじゃないですか。なんかそういうのあんのかな。だからツボとか打ったら上手に打てるんだろうな
と。クババが地球にやってくる1万1500年以前は、何も存在しなかったっていう可能性があるのです。
クババが地球にやってくる1万1500年以前は何も存在しなかった可能性があるのですと言われております、
うん、
これクババに知恵を入れられた時から、
うん、
過去も未来も現在も、うん、クババのシミュレーションの中、
うん、
これね入れられたっていうことは、
うん、
なんか外があって、
うん、
その中に入れられた、
はい、
もう一個は何も存在しなくて、
うん、
本当に何もなくて、シミュレーションからスタートっていう話もあると思うんですよ。
うん、はい。
これさっきのその過去も現在も未来もっていう話と競合する気がするんですよ。要は過去も現在も未来もある、外のある世界なのか、
うん、
シミュレーションから始まったってなったら、はい、それって過去とかなくないですか？
うん。だからこれ二通りストーリーがあるんですよね。
うん。
今言われたみたいに。
うん。
そこスタート、
うん、
作られた、
うん、
それから昔があったけども、まあ、クババが来て、箱の中に入れた、この2通りあるっていうことでしょ。可能性があるわけ。
そうそうそう。
でもこれ大変ですよね、関さんも。だってもう今どういうストーリーを組もうと、
うん、
もうありものしかないから、結構大変じゃ大変ですよね。大変じゃ大変じゃ、やっぱ驚かせるのが大変って言うんですよ、
うん、
ね。そう来たかって言われちゃうんですよ。これはね、昔の水曜スペシャルは楽でしたよね。みんな驚いとったもんだって。魚のなんか牙がすごいやつが出てきて、ガリガリガリってうわーみたいな。何でしたっけ？
ピラニア。
ピラニア。ピラニアぐらいでも大ごとやったじゃないですか。みんなピラニア知らないから。でも、今ね、時代がこの情報化で、みんな知ってるわ、もう SF はもう高度化してるわで、とか、ありとあらゆるストーリーが存在する中で、彼は泳ぎにくいだろうなと思いますね。そこは組まないといけないと思いますね。
まあ、きついですわね。
うん、きついでしょうね。
最初から全部シナリオ作っとけば、
まあね。
順番に出していけばいいんだけど。
まあですね。
作っちゃ、
うん。
何か発見されて、ついつまが合わんくなって、みたいな、
うん。
そこはなかったことにして、みたいな。
うん。
で、こう、サモをね、最初から点を投げてきただろう、みたいな。う
ん、ああ。
そういうね。
まあ、都市伝説ですからね。都市伝説なのに、うん、ちょっと現実に寄せてるのがやっぱ辛くなるところなんでしょうね。しょうがないです。その、うん、もう選択したのは彼ですから。
もう本当ね、自分で決めたんやけ。
はい。何の話ですか？
この辺からちょっとやばいですよ。もう収拾つかん感じですよ。
今年2月、トルコアマスヤでおよそ2600年前のものと思われる祭壇が出土した。そこでクババの彫像の破片が発見され、その祭壇はクババを祀ったものであると考えられている。
すごい、
うん、それでこっからですよ。
でもなんでこれまで見つかってなかったクババの痕跡が今になって出てきたかわかる？人間が番組を通してね、クババの存在を認識しイマジネーションした結果、本来なかったはずの祭壇が現象として現れたっていう可能性があるから。
こういうふうにつなげたいね。
あのね、
うん、
まずは、
はい、
人間が番組を通してクババの存在を認識し、
うん、
イマジネーションした結果、
うん、
本来なかったはずの祭壇が現象として現れた。イマジネーションした結果、
うん、
これね、はい、ちょっと細かいんですけど、
え、
イメージした結果でいいですよね。
そうです、
え、まあここは今どうでもいいいじりなんですけど、
うん、
本当に言いたかったのはこれです、
うん、
本来なかったはずの祭壇が現象として現れたという可能性がある、うん、本来なかったはずの祭壇、
うん、
これなんで本来なかったはずなんですか？
いやでも本来なかったんでしょ。
どういうことですか？
もともとなかった。
なかったことが証明できないじゃないですか。
できません。ダークマの証明です。
そもそも、うん、クババがいたって言うんであれば、うん、祭壇あってもおかしくないんじゃないのって、
うん、
祀ってね崇められてたんなら、
うん、
祭壇あってもおかしくないじゃん。なぜね、
うんうん、
なかったはずにしてしまったんかなって。
いやまあまあでも生きがかり上なかったはずってなるんじゃないですか。
悪魔の証明してるんでしょ。
あったかどうか分かりませんし。
だってどっちも分からんのに、
からん
なぜかなかったはずって言ってる。
うん、
まあ、あったかもしれんしなかったかもしれんけど。
でもそういうストーリーなんでしょ。
あ、そういうこと、
はい、
普通ならね、ほらあったでしょって。
うん。だけど、ただあったのと、うん、なかったはずのものがあったでは全然意味が違うじゃないですか。
うん。
だからなかったはずのものがあったっていうのに面白みがあるんでしょ。要するに今できたよっていうのが面白いんでしょ。これがイマジネーションによる物質化でしょ。
いや結局それが言いたいがばっかりに、はい、なかったはずにしたっていうね。
言いたいがばっかりにして言うためにそう言った
。ああまあ言いたい、はい、いわゆる奇弁ですよ。
まあまあそうですけど、
飛躍的論理です
よね。飛躍的論理って言い始めたら我々も立場ないじゃないですか。
ここが僕ね一番引っかかって、
いやここはあ、まあ、こうするしかなかったよな。だってもう、ここ行くと、もう、もはやほら、アッパーじゃないですか、そろそろ。だって、想像したものが物質化するとか、もう、そこまで来てしまったら、もう何でもありになるんですよ。だから、このフレーズが出てきた瞬間、関さんがやってた過去のことは全部肯定可能
な、
っていうことですよ。
ですね。
ですよ。
これは、もう、やりすぎ都市伝説、関さんのパート。
はい、
関昭雄外伝。これ終焉に近づいてますね。
いやいやまだいけますよ。
だってもうこれ領収に話し出したら何でもできるやんみたいな感じで好き放題じゃないですか。
そうですね。
で何の驚きも何の感動もないじゃないですか。
いやもうちょっとは大丈夫です。
もうちょっとでしょ。いわゆる本当、うん、今まで映画でね、
はい、
特殊効果、
うん、
スタント限界で、
はい、
今 CG ってなってもう何でもできるようになったから、
はい、
なんかあまりありがたみを感じなくなるように、
まあね、
なってるじゃん、
うん、
だから本当 CG の映画っていうのが、
うん、
感動がね、
うん、
ない感じはあるんですよ。何ぼでもできるから。むしろ昔のねすごい撮影とか、
うん、
頑張ってやったのが、
うん、
すごいやったなって。今関さんその領域に行っていわゆる CG の映画がなんかあまりありがたみを感じなくなるように関さんのこのつなげてきたのが、
はい、
もう肯定可能イコール価値が下がる、
価値が下がる、
うん、っていう気はするんで極論としてもう終焉を迎えるのかなって、うん、
まあまあ近いことは間違いない。で物語を作れる範囲としてはだいぶ狭まります、
うん、
それはねでも関さんだけじゃなくてもう SF 全般に言えます。最近本当に思う SF が面白くない。これ本心なんですよ私、
うん、
私が好きだった SF っていうのは、うん、未来の話だからそこが面白さだったんですよ。でも今の SF って考え方が面白いかどうかじゃないですか、
うん、
そのストーリーが面白いかどうかなんですよ。もともとフィクションだからストーリーが面白い半分サイエンスも面白かったわけですよ昔はね。だけど今この時点でスタートレック見てもサイエンスに面白みは全く感じられない。だってもうしょぼいもん、しょぼいもんっていうのは考えてるのはすごいんだけどある程度明らかになっちゃってもう面白くないんですよね。何でもありになってるわけですよ、要するに。 驚きがない、
現実味を感じないとか、
そう
リアリティがないって、
リアリティがない、
うん、そうならんわと、
ならんわってなっちゃう、
うんうん、
まあ SF なんだけどでも私が好きだった SF っていうのは、うん、リアリティがある SF なんで、だから関さんもその領域に入ってきてだいぶ範囲は狭まるでしょうね。
次いきます。これね、優勝候補ですね。これ
優勝候補きた、
うん、パワーワードですね。
パワーワード、
今言われた意味がわからない人がほとんどだと思うんだけど、量子力学の研究が進めばみんな理解できるようになるんだ。今はポカーンとしてらっしゃい。
これですか。
脚色せず純粋にワードで拾った場合はね、うん、今はポカーンとしてらっしゃい。
してらっしゃい、確かにね、うん、関さんらしいっちゃらしいですね、うん、なんかこうあれですね、そば、うん、に何の薬味もかけないで食べた感覚ですね今ね。なんかね、
純粋に、純粋にですよ。でいじりとか脚色加えていいんだったら、はい、さっきのオコスタ、
オコスタ、
うん、
オコスタ強えな。でも
ただここにさらなる面白さはあるんですよ、
はい、
なんかっていうと今までだと気づけ、
おお、気づかなくていいと、
そう、今はポカンとしてらっしゃい。
確かにね、
そこの切り分けというか。
でもね、ポカンとしてらっしゃいっていうのはちょっとディスってんじゃないですか、ポカンとしてるやつを。
そうなんかね。
そうですよ、
関さんがポカンなんやない。
うん、いやいやあのね、最近たまに出るのが、うん、アハハオホホでやってるやつはとか言ったりするじゃないですか、
うん、
それと近いんじゃないですか。
あ、じゃあ裏には、
うん、
気づけが込められてるってこと。
込められてます。
優勝じゃないですかこれ。
そうなりますか。
思考が現実化する、そんな一見荒唐無稽とも思われる現象が量子力学の研究により解明に近づくと関は語る。
いわゆるその量子力学、
うん、
要は思考が現実化、
うん、
みたいな話をテレ東視点からすればまだ懐疑的なことなんかなって。
ああ、
いわゆる関は語る、
そうですね、うん、関は語るとか、ね、
まあ説なんで、
うん、説っつのもないでしょうね。
で
これ量子力学で思考が現実化するって別に説でもないじゃないですかね、うん、そういうのがあったら面白いよねっていうレベルですよね。これも量子論的に言えば間違ってもないですよね。ただ思考の定義によりますけどね、例えば観測するも思考の一つじゃないですか。だから観測したら位置が確定するっていうことがあるんで、うん、まあ、ある意味具現化するっていう、まあ、そういう捉え方もできますから、似たような、うん、同じようなモデルを今のマクロに持ってきたっていう話じゃないですか。でも本当は全然違う話じゃないですか。ミクロの振る舞いとマクロの振る舞いってそもそも違うじゃないですか。同じ空間だと、
うん、
同じ法則で動いてたとしてもたくさんある場合と少ない場合で全くルールが変わるっていうことはもう分かってるわけじゃないですか。それを無視すると思考が現実化するって初めて言えたりするわけなんですよね。その辺までうまく汲み取って何かこう物語を作れるといいかもしれないですね。どれあれやねん俺。
ここもね、破綻した点と線、うん、
本来存在しないものが今回出てきたってことはもうみんなクラマのシミュレーションの中に入れられたってこと。
こう繋がってきたわけですね、
うん、本来存在しないもの、
うん、
要は祭壇がなかった、
うん、
でも先ほどね、まあ、この話持ってきたいから、
うん、
本来存在しないものにしたと、
はい、
いうことなんですよね、
はい、じゃないと始まらないっていう、
私じゃあそこを受け入れましょう。受け入れたとして、
うんうんうん、
で今言われたのが今回出てきたということは、
うん、
もう皆クババのシミュレーションに入れられたってこと。
お
でこれちょっと時系列的な話なんですけど、
はい、
今回出てきたということは、うん、もうみんなクババのシミュレーションに入れられたってことっていうのは、
うん、
今回の件で我々その中に入れられたんですか。
そうです、
今回入れられたと、
うん、
でさっきのさ1万1500年前にシミュレーションの中に入れられた可能性があるっていうのは、
うんうん、まず入れられた可能性がある、うん、もしくは入れられるも何も我々はその中で作られた可能性があるね、それと今回これのように今まで我々ずっと46億年生きてきて、はい今入れられたっていうやつ。
そうそう
そうです、この3パターン。
そうね、
はい、
だけどそこが、
はいはい、
もう大破綻っていうね。
あ、どこら辺が、
あ
ら、え、どういうことですか。
じゃあ今3パターンでゆうさんが
3パターン、うん、はい、3パターンの可能性。
じゃあ、うん、今回入れられたかもしれんと、
まあ、関さんはもう今回入れられたと、
うん、っていうことでもう前の2パターンは
もう消滅してます
ね。なしね、
はい。
じゃあ一言で言うと、あれは間違いでしたということでいいですかね。
可能性ですからね。3つとももともと可能性、可能性って言ってないけど、まあ可能性ですから、まあまあまあまあ、あれは1個のパターンで、今回これ、
そう、時系列な話なんですよ。俺たちはいつ入れられたんだろうっていう。
もうね、
うん、
これぶっちゃけた話、うん、量子論出してくると、うん、私全部論破できます。だってもう可能ですもん。
うん、
例えばですよ、うん、今入れられましたって言ったとするじゃないですか。うんうん、でも、その前の世界もイメージでできているとか。コンピューターの中でしたとかでもいいんですけど、うん、だったとしたら、辻褄は合うわけですよ、うん。我々の営みあった。確かにあった。あって、今入れられた。だけど、もっと広く見たら、クババがその手前で入れてました。全然いけるんですよ。
なるほど。
なんとでもなるんですよ。
うん、
だし、
うん、
その可能性もめちゃくちゃあるわけじゃないですか。あ、誰でしたっけ？イーロンが言ってたね。うん、99.9% でしたっけ？コンピューターの中か、もしくはシミュレーションの中で我々生きているっていうのは、これはかなり正確な論理だと思うんですよ。我々ですらですよ。このまだ全然文明が発展してない我々でさえ、これだけのシミュレーションを動かしてるんだから、それこそ100年も経てば、我々の世界の何百倍とか何億倍のワールドを我々が作り出すだろうっていう、そういう計算でしょ？その確率から算出するに 99.9% は我々もシミュレーションの中にいる可能性があるってのは、かなり硬いと思うんですよね、私。だから、その可能性っていうところからいくと、もう何とでもなるんですよ。まあ、関さんがそこまで考えてるかどうかわかりませんが、だから逆に言うと、破綻しようがないんじゃないか。もう、ここに踏み入れちゃうと。
そういう解釈に持っていくんであれば、
はい、
もう破綻してると、逆に言ってるようなもんみたいな
感じ。あ、まあそうです。
うん、
同義語です、
うん。
ある意味破綻してるじゃないですか。でも、それはあくまで解釈だから、今のトレンドはそれなんですよ、でも。別に関さんがそれで悪いって言ったわけじゃなくて、もう今の科学シーンも、今のっていうかもう数十年、もっとか、100年ぐらいのスパンでもうトレンドなんですよ。そういう考え方が。解釈で処理するっていう。例えば我々が実感として、例えばこう、腑に落ちるかどうかはさておき、計算が合えばいい。で、その理由とか細かいメカニズムについては全て解釈。計算が合うんだから、実態は正しい。そういうのがトレンドじゃないですか。じゃないと量子論なんて動かせませんもん。だって多世界解釈は証明絶対無理ですもん。いや、わかりませんよ。すごい先になったらできるかもしれないですけど、今の我々ではもう絶対無理じゃないですか、多世界解釈。だって追跡できないもん。右手で右手を触るのと一緒って表現しましたけど、それぐらい無理なんですよね。
いい？人間の肉体は消えていくんだよ。サーバー船が迎えに来る日もそう遠くないかもね。
サーバー船が迎えに来るって言ってましたね。
うん。
はい、サーバー船、衛星機が回ってるキューブ。
キューブ。
あれって、アマゾンだって言ってましたよね。アマゾンが用意してるみたいなこと
言ってました、ね。ああ、なんかそんな言ってましたね、うん。あそこサーバー屋だから。
そうそうそうそうそう。結局じゃあそこを踏襲すると、地上で作成ですよね、
うん、
アマゾンなんで。
そうですね。
それが、サーバー船が迎えに来るって、
はい、
迎えに来るってなんか、地球外からっていうイメージ。
まあまあそうですね。
でしょ？
まあそこは
アマゾンが宇宙に飛ばして宇宙に停滞してるやつが迎えに来るとか、うん、そういう
宇宙から迎えに来るって言いました
か。いやでもね、サーバー船が迎えに来るよ。サーバー船っていわゆる水に浮かんでる船じゃないでしょ。
いや分からないです。
船ボーってボーって
来るやん。サーバー船がその可能性もある。いやそもそも、うん、あの移動する必要ないんですよ。だって我々もですよ、
うんうん、
サーバー使うのにいちいちサーバー線読みます。もっとさ、
うん、
調べれば面白いことあると思うんだよね。あの例えば、うん、そろそろ、うん、ほらベゾスも、
うん、
イーロンも、うん、ほら1万機の衛星打ち上げるじゃないですか。もう1000機ぐらい打ち上がってるんですよね。このね、無数に飛んでいるこの衛星がね、
うん、
サーバーですとかなんとか分かんないけど。
まあ本当この度量子論に逃げたというか、そこに行ったらもう何とでもできるっていう域に手をかけてしまったって感じじゃないですか。
今気づいたんじゃないですか。
まあ分かってる人であれば、最後ついつま合わなくなったらもうそこ行きゃええやんみたいな、
うん、
ある中で行ったら終わりっていうことに気づいたかどうか分からんけど、
うん、
もしそれを知ってるんであればそこに行っちゃいけんって、今のねもっと探せば面白いことあるよって、はい、そこで頑張ってもらいたかったな。
そうですね、
うん、
まあ本当は保険みたいなもんなんですよ。もう何の話じゃない。要するに量子論みたいなこういう多世界解釈とか、
うん、
あスーパーポジションとかっていうのはもう保険みたいなもんですよ。多分ね、ずいぶん前からそれは関さん思ってたと思います。これがある。
うん。
でも後ろ盾ですよ。 でその中で話を展開するんじゃないですか。で辻褄が合わなくなったらそれがもう持ち出せばいいから、
うんうんうん、ってことは辻褄が合わなくなったと。
いやもともと合わないそういうもんじゃないじゃないですか、はい、だって都市伝説なんだからね。これを本気でね、都市伝説じゃないだろとか言われたらちょっと俺どうしようかなって感じになるけど
言ってます、
言ってんでしたっけ、
なんか怒ってますよね。
あ、そうそうそう、うん、最近関さんメンタルやられてんじゃないかな、うん、やられてる、そのみんなからいろいろ言われるのに、うん、そんなのもうほっときゃいいのに
ね。ねえ、うん、とプライド高すぎ
る。ああそうなんかな、うん、
プライド捨てよ関さんはい、じゃあ最後のプライドいきますよ、はい、都市伝説ファイル4、
はい、
トランスヒューマニズムと世界の行方。
人間もいずれ AI によって排除されていくから ね。
本当ですか。人間が作った人工知能は何のために動いてるのかっていう話になっちゃいますよね、うんうんうん、常に人間主体なんですから。そういう相関ってどうしようもなくないですか。例えば人間と機械の視点を変えてですよ、人間はやっぱり今も支配されているのかとか考えるってナンセンスですよね、うんうん、相関関係を見れば必ず起こるんですよ。それになぜ気づかないみたいな。人間が主観としてですよ、コントロールしてると思えばもうコントロールしてるんですよ。それに意味がないですよね、
うんうん、その辺の論理は多分彼には通じないんだろうな。
いや分かってると思いますよ、うん、あの口ですから
どうしてもね、なんか人工知能は敵みたいな、
敵みたいな
ね。
ああ確かに、いや最近ちょっと違うでしょ、そこにこう沿っていけみたいな、
うん、
要するに人工知能に乗っていけみたいな、そんな感じじゃないですか最近で。そのテクノロジーによってなんかほら消化するっていうか、うん、みたいな話にどんどんなってきてません？最近
なんかね、うん、ああ言ってたと思ったらこう言ってるみたいな感じで立ち位置がブレブレなんですよね。
悪い言い方すればダブルスタンダードですからね、はい、
なんか人工知能に乗っていけって今話してましたけど、うん、駆逐されるぞみたいな感じで、
うん、
じゃあどうせっていうみたいなね。
そうですね、根本にあるのは都市伝説で、なんで彼がこういうのにすごくフォーカスするのかってちょっといろいろ考えてみたんですけど、うん、やっぱ納得いかないというか今の世の中に不満があるんですよね。例えばこの SNS がうんぬんかん、
うん、
自分自身もなんかいろいろ言われたりなんだりあるだけじゃなく、うん、世の中そのものがそういう感じじゃないですか。人間とは思えないような SNS の中での、まあ少数ですよ、少数だけど追い詰めていったりとかねあるじゃないですか。だいたい人に対してね面と向かってバカって言ったりとかね、
うんうん、
まあ、そういうのとかがもうやっぱ許せないんじゃないですか。そういうやつらは先に行けませんよっていう、だほぼ坊主が言ってるような、要するに
お坊さん、
ね、お坊さんの話なんですよ。説教だと思うんですよね、
うんうん、
この前、うん、専門の人と喋った時に、うん、面白いコンテンツを作るっていうのにやっぱりみんなエンターテイメントなんだけどその中に説教を入れるんだ、入れたくなるんでしょうね、うん、人間入れたくなるんですよ。そのバランスが難しい、
うん、
だから説教臭くなるとエンターテインメントとして面白くなくなるから、だから関さんテレビから離れていくとほらこの前の LINE のあれみたいに説教ばっかりになって、
うん、
ちょっと引いちゃうみたいな、
うん、
でテレビはテレビの方がコントロールしてくれるからテレビやっぱ面白いですよね、
うん、
でもまあ、正直 LINE とかああいうの私ちょっとわからないんですよね、面白さが。あれやっぱ説教だからだと思うんですよね。いや彼はそうだと思います。それが言いたいんですよ。だからそんなやってるやつはもうダメなるよと。だからなんかデジタルタトゥーだとか変なこと言ってるやつは監視されてるから記録が残って全部スコア化されて排除されるよみたいな。いやそれは現実あると思いますよ。私もそっちの方が望ましいと思いますけど、それにすごいフォーカスするのはそういう理由があると思います。
危険スコアですね。
そうそう。
予測逮捕。
予測逮捕はありえませんがまあでも明らかにそれは例えば訴訟になった時とかは今現時点でももう全部証拠になりますから、
うんうんうん、
でこれねスマートコントラクトがどうなると思います、うん、今は訴訟起こされないんですよ、コストがかかるから。でもコンピューターがやり始めたらコストかかんないからもう本当面と向かって文句言ったのと同じぐらいのダメージがきますよ、ネット上では。
うん、
確かにそれ望ましいことですよ
ね。あ、という意味では関さん合ってますね。
うん、合ってると思います。
そこまで分かって彼が言ってるのかちょっと謎ですけど、
まあ、分かってる顔してますかね。
なぜこのタイミングでソフィアの量産は始まろうとしているのか。ほぼ同じタイミングで表舞台に出てきた人物がいたでしょう。そう、アメリカ合衆国第46代大統領ジョー・バイデン。
来ましたね。まずね、なぜ関さんの声がオレオレ詐欺の被害者なのか。
オレオレ詐欺。
そしてこのキーワード、バイデンは AI だから、
うん、
あとはちょっとね破綻してるところ、先ほどのソフィアの量産の話、うん、
はいはい、
今ね、なぜこのタイミングでソフィアの量産は始まろうとしているのかって言ったんですよ、うん、さっきはいよいよ始まっているって言いましたよね。
おお、
ここ破綻してますよね。
そうですね。
どっちやねん。
どっちなんでしょうね。いや、そもそもソフィアって何なん。どこが作ってるんでしたっけ。もうそれすら知らんな。
マーク・ザッカーバーグじゃないですか。
マーク・ザッカーバーグは似てるだけですよ。
ここのね、バイデンは AI だからっていうの、うん、はい、これは後で回収しますので、はい、ここですね。2016年アメリカ大統領候補、トランスヒューマニスト党、ゾルタン・イシュトバン氏、
はい、
これですね。2016年12月に関さんが語っていたことですね、うんうん、はい、
ゾルタン率いるトランスヒューマニスト党から新たな大統領が生まれる日もそう遠くないかもしれません。それは人工知能を搭載した人間なのか、はたまた人工知能そのものなのか、そのどちらにも当てはまらない人工知能が作り出す新たな生命体なのか。
バイデン、
うん、
悪意感じません。
この写真ですか。毎度この写真ですよね。
なぜこれ使うみたいな
ね、うん、やっぱちょっと変な感じがするからでしょうね。
いかれちゃったみたいな。
あ、これ緑色なのは、
あら、
ピッコロ風、
うん、ピッコロ、悪意でしょ。
悪意でしょうね。葉緑素の色かな。
クロレア。
いい、バイデンは確実に入れられていくから。 AI 初の大統領っていうのはそういうことだから。
バイデンは確実に入れられてっから、うん、AI 初の大統領というのはそういうこと、
うん、
これね、 AI 初の大統領というのはって言ってるけど、初めて出てきたキーワードなんですよ。この前のくだりに一切ないんですよ、はあ、AI 初の大統領って、
はあはあ、
一番いいのは、
はい、
今までのくだりを回収して、
うん、
バイデンが AI っていうのはそういうことだからって。
ああ、そうそうそう、
これで収めてほしかったんですよ。
そうですね。
なのに、ここで言ったのは、はい、AI 初の大統領というのはそういうことだからって言ってて、
確かに。
何かもう回収した感じになってるんですよね。
確かにね。
バイデンは AI だからって言ったことに関しては、うん、気づかない人は回収されちゃったって思ってるかもしれないけど、うん、なぜバイデンは AI って言ったのかとか、説明は全くないって。全然回収してないんですよね。どうやってこんなことが起こったかなって思って。
おそらく、ここら辺って繋ぎのために最後に撮ってんじゃないかな。
と言っても、バイデンは AI だからっていうのと、うん、AI 初の大統領っていうのはそういうことだからっていうのは、
うん、
同じ鳥だと。
まあまあ、そうか、うん、そうですね、確かに。
なぜそこで、それで良かれとして、
うん、
OK ってなったんかなって。
なったんじゃないですか。
天下の帝都はですよ。
まあ言うて、うん、まあそもそもしちゃかちゃじゃないですか。そこあんまり細かくやったらもう。関さん節がそういう感じじゃないですか、
ね、けどバイデンは AI だからっていうのを回収できなかったのに使っちゃうっていうね。
ああ、まあね、
バイデンが AI 初の大統領だからみたいな、それはちゃんとここで回収できるじゃないですか、ね、はいはい、入れられていくから。 AI 初の大統領ってのはそういうことだからみたいな、
それがまあ根拠と。根拠になるの
か
分から
ない。そもそもインプラントしたら AI なんですか。
だから、まあそういうことにしたんでしょ。
関さん的にはもうインプラントしたらそいつは AI だと。
うん、そういうこと。まあだから、インパクトはありますよね、
うん。
バイデンは AI だ。ちょっとブブってなりますけど。
え、どういうことってな、ちゃんと説明してよってなるんよ。まあま
あまあ、なるなる、
うん、
な
る。で、聞いてたらこれだから、
あ、
説明しきれてないのに振るんじゃねえよ、みたいな。で、思っちゃった。
なるほど。確かに。まあでも、その前に、ゾルタンさん、あの人が50万人が脳にマイクロチップをインプラントしてるって言ってたじゃないですか。
うんうん、言ってた。
真実なんですかね。脳へのインプラントって相当ですよ。イーロン・マスクがもう相当知恵を働かせて今なんとかそれができるようになってるっていう状況においてですよ、うん、あの時ですよ、だいぶ前ですよね、
うんうん、
あいつ嘘つきなんじゃないかなって思ったり。50万人ってすごいですよ。数人ならね、
うん、
失敗を恐れずやった人がいたんだろうって思うけど、50万人は多いですよ。
ね、よくよく考えて
嘘なんじゃないかな、変な人を捕まえてラッキーみたいな感じなのよ。あれが真実だと、まあ、最もらしいことだと仮にするじゃないですか、
うん、
そしたら初めてバイデンは AI のところがあーワンチャンあんのかなってことになるんですけど、私その前に破綻してますから、ね、
うん、
だいたい AI 入れるっていう言葉自体がちょっと稚拙ですけど、
うん、
何のためにそれを入れたんでしょうね、
うん、
バイデン、そもそも関さん怒られないのかな、これ。 テレ東大丈夫なの
かな。確実に入れられてっか。
これ明らかにフェイクじゃないですか、
うん、なんか根拠あるんですよね。あ、分かった。え、その50万人のリストの中にバイデンの名前があったとか、
はあ、掴んでんのか、
うん、
その嘘のリストの中に何のどういう理由で入れたかですよ、このバイデンが。
うん、
入れられたのか。
司法取引じゃないですか。
大統領になるんやったら AI 入れろってお前は AI を入れろって言われたって。なるほど、司法取引で、
うん、
で AI 入れてコントロールされていると。コントロールされてる割には間違いが多いですよね、この人。ちゃんとコントロールしないよ。ちょっと学習が足りないAI。
あー、まだ、
あー、うん、学習ね、学習中なのかな、うん、そんな中途半端なの入れるか。これ結構笑い話でしょうね、これね、うん、でもちょっと関さんの顔が笑ってない
な。そう、いわゆる奇弁、
奇弁ね、
うん、飛躍的論理。ほんとね、そこで投げた点ですら繋げられてないっていうね。でしょ。
確かに。
いや、いいでしょう、この辺で勘弁してあげましょう。じゃあこれ最後ね、うん、
はい、
言います。
人工知能が初めに下した決断を最初から理解できる人間などこの世には存在しません。人工知能が下した決断に従うしかないのです。これが人間が求めた喜びの結果なのです。信じるか信じないかはあなた次第です。
最後バシッと。
そう、人工知能が初めに下した決断、
うんうん、これ何なんでしょうね。
ほら、
いや、人工知能が下した決断をならまあよくわかります、
うん、
そうそうって思います。私も理解できないです、うん、人間に当たり前です、
うんうん、初めに下した決断、うん、これ何を指しているんだろう。
これ人口削減とかじゃないですか。まあまあありがちなところで、まあ、初めにですよ。
どのことなんだろう。
初めにだからすごい昔の話、
ね、昔ですか。
だって関さんが言う人工知能って結構昔の人工知能を含むでしょ。
点と点がつながりました。
つながりました。
クババは人工知能です。
あ、本当だ。
クババのシミュレーションに入れられたんでしょ。
そうです。いや、私これ聞いた時に、うん、人工知能がまあ下した判断っていうのは人間は理解できません。そのプロセスは知らないから、
うんうん、
人工知能って要するに今までと違うプロセスを踏むから人間に理解できないという意味で、うん、ああなるほどそうだねと思ったんですよね、うんうん、この世に存在しませんよ、
うん、
で、人工知能が下した決断に従うしかない。我々はもはやそうしてる。人工知能がどういう理由でどういうプロセスを経てこの決断を下したのか我々は知らないけど、でもまあおそらく我々に利益があることだろうという意味で従うしかないじゃないですか。この後の面白いんですよ。人間が求めた喜びの結果である。これは多分 SNS あたりの人工知能が判断するっていうことは我々が快不快で言うと快を人間に与えるものを人工知能は抽出して人間に与えていくっていうスタイルがあるじゃないですか。どんどん我々のニーズに合わせてというか要求に合わせて期待に合わせていくのがまあ最適化で AI がやることじゃないですか。そうするとここもね、あ、そうそうと思ったんですよ。人間が求めた喜びの結果っていうのはそこにあって、で我々のその喜びを抽出されて、そして人工知能が判断したもので、その判断したものに従うしかないっていう意味では、お、綺麗にまとめたなと思ったんですよ、ここはね。
その意味では、うん、この一言っていうのは先が楽しみやなって思ったんですよ。楽しみなんだけど、
はい、
先ほどのね、そこで投げた点と点がつなげられんぐらいけちょっと期待はできんかなみたいな。
なるほど。
ちょっと頼りないかなということで、
はい、
一応全部さらっていきました、
はい、
あとは残すところ優勝の発表。
ああ、そうか。
じゃあね、一応ノミネート3つあります、
はい、
お願いしますよ。
中国は禁断の領域に手を出してしまったの。本来突然変異として起こるはずの進化の1ページを人為的に起こしたんだよ。
これ強いな
ぁ。いきます。
あー、メックさん、ほんとクラガに知
恵。そして
今はポカーンとしてらっしゃ
い。
厳しいね。
なるほど、厳しいですね今回、うん、いやでもね、やっぱね、最後のやつですね、これです、ベーシック。
あ、これいきましょうかね。
はい、
じゃあこれもう一回流しますよ。
今はポカーンとしてらっしゃい、
はい、
これがもうミスター都市伝説ですね、これが。
じゃあ優勝は関さんの今はポカーンとしてらっしゃい。
はい、
これを優勝とさせていただきます。
優勝しましょう、はい、
例によってイチロペリカを鎮定するわけですけど、
はい、
額はどうしましょうかね。
やっぱこう今までのノミネートの中ではザ・関秋夫みたいな感じだったんで、うん、いつも何本ぐらい出して
るんですか？いつもね101-0ペリカか、
はい、
51-0ペリカか
500。
単位はあれですか？モニカでいいですか？
モニカでいきましょう。
じゃあ関さん、この度からね101-0ペリカという通貨ではあるんですが、単位をモニカというふうにね制定させていただきましたので、関さん500モニカ申請させていただきます、
はい、
おめでとうございます。
あ、そういえば今回なんかあの何でしたっけ、
サブリミナル、
サブリミナル、
え、あった、
もうおったって聞いた
よ。気がつかないと。
本当ですか？
ちょっと一応取っておきましょうか。
そうっすか、うん、どこかわからんのに、ここサブリミナルですよって言えばいい
んです
か？うん、ここサブリミナルですよ。
ああ、本当やん。
こんな感じです。
OK です。OK、OK。
もう今の感じ、いやいいの流れですね。はい、まあ、い
い。いやいい、やってきます？
いや、もういいです。あれの面白さがわからん。
次第です。